にちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。はい、今回のテーマは日本の高山柑橘の香りについて。高山柑橘ってちょっと難しそうな名前ですけれども、実は私たちの食卓にもとても身近な存在なんですよね。ほら、よく食べるじゃないですか。柚子とかすだちとかカボス、蛇腹とかね、日本の気候とか山の土地が育てた香りがね、生き生きしている柑橘たちなんですけれども、今年ようやくですね、すだちの収穫と蒸留が終わってですね、ずっと欠品していたすだちの精油がですね、和精油のある暮らしにも戻ってきました。日本のね、この柑橘の豊かさと香りの魅力とかね、今日はそのあたりをゆるりとお話ししていこうと思います。はい、最近ね、ようやっと復活してきたこのラジオ配信なんですけれども、連日収録ちゃんとしようと思った矢先にですね、なんとですね、私熱が出ました。ねえ、もう初回であれだけなんかインフル対策の心構えはみたいな感じで喋ってたのに、私ほんまミイラ取りがミイラになってんじゃんと思って自分ですごいね落ち込んだんですよ。ただね、なんかガッと熱も出なかったんでしんどいなと思いつつも、なんか風邪かなと思ってたんですよ。そしたらまあいきなりガッと熱が出たんで、あ、こらあかんわと。で、一日中なんかもう全然起きられないぐらいの倦怠感に襲われたんですよね。で、あ、ダメです、これはちょっと病院行ってきますって言って、で、そしたら案の定ですね、鼻綿棒されたんですよ。あのグリグリグリグリするやつね。私はなんか鼻綿棒別にね、すごく嫌とかじゃないんですよ。なんかなされるがまま、もうまな板の上の恋みたいな感じでね、あの鼻を看護師さんに差し出す方なんですけど、うちの息子とかはもう全然ダメですね。歯がいじめにして、看護師さんと私と歯がいじめにして、嫌とできるかみたいな感じなんで、最近先生も呆れて、小児科の先生もなんか症状全然そんなに激症じゃなかったら鼻綿棒やめとくかぐらいの勢いになってしまいました、ね、で、私はまあ甘んじて鼻綿棒を受け入れる派なので、グリグリグリグリやってもらってですね、で、見てもらったんですけど、どうもね、インフルもコロナも陰性やったんですよ。って先生、めっちゃしんどいんですけど、これインフルでもコロナでもなかったら何ですかって言ったら、まあ副鼻腔炎がですね、ちょっと発症してるのかもしれないということでですね、抗生物質を投与しての様子見ということになったんですね。で、まあ2日経ってめっちゃ元気みたいな。でも鼻水も、なんて言うんですかね、なんか蓄膿みたいな感じにも全然なっている様子もなく、おそらく副鼻腔炎の炎症が起こってたっぽいんですよね。いや、皆さんもなんか思い当たる節があんまりないのに、すっごいなんかだるい、しんどい、熱出るみたいな感じのことがあったらね、あんまり自宅で様子見てても、この副鼻腔炎とかって放っておくとですね、慢性化してすごく結構危ない、で、脳が近いので結構危ないんですよ。だからあんまりほったらかしにせずにね、早く医療機関を受診されることをお勧めしますなんて近況報告をしてるんですけれども、私がですね、この体調を崩したことでですね、ちょっと遊びに行けなかったところがありまして、それがですね、徳島県なんですよね。いやー、すごい行きたかったんですけどね。この度、和精油のある暮らしでお取り扱いをさせていただいているレナーディトゥーラさんですね、徳島県で蒸留されてるんですけれども、そこの、10周年記念イベントがありまして、この柑橘とか森の香り、あとはローズの香りなんかですね、こういったものがどういうふうに体に作用してくるのかっていうのをですね、面白いセミナーを聞こうと思ってたんです、そのイベントで。でも行けなくてすごく残念です。現地でいっぱいすだちもゲットしてこようと思ってたのに。でね、この今回のテーマはですね、日本の高山柑橘の香りというお話です。で、高山柑橘って何なのかということなんですけれども、いわゆるみかんとかオレンジみたいな、こう中身をですね、食べる用の柑橘ではなくって、香りとか酸味とかですね、あとは皮をですね、使って楽しむっていうような柑橘類のことを高山柑橘と呼ぶんですね。まあ、身近で言うと、さっきから喋っているすだちとか、あとは大分の方のカボスとかね、そういったものです。よくポン酢になるようなね、柑橘ですよね。日本だとこう まあ、抗酸柑橘の果汁とお醤油を混ぜることによって美味しいポン酢ができますからね。いやもうこれから鍋の季節ですよ。もうポン酢が消費量激しい。でこのポン酢になってるね柑橘類、まあよくよく結構種類聞くじゃないですか。柚子ポンとか。でこの抗酸柑橘はですね、結構日本の山間部で高地で結構伸び伸び育つ、まあ、斜面で育ってる品種が多いのかな。ですごく香りがですね爽やかで強い、はっきりしているので、まあ当然ですね精油を蒸留するのにも向いてるわけです。でこれがまた、まあ、海外精油で酸味のある、ね、柑橘類の精油ってどういうものを思い浮かべたりしますか？どうかな、AEAJ 日本アロマ環境協会の勉強とかで出てくるのってどういうものだろう。レモンとかね、そうかなと思うんですけど、レモン以外でいろいろと考えたりしますか？あ、ベルガモットとかかな、うん、あとはなんだろう、もう少し範囲を広げたら、ライムとかかなと思うんですけど、あんまりそんなに種類って使ってないなって思いませんか？で、まあ、ライムの香りって多分その食品関係に結構使われてるので、なんとなくライムの香りっていうのがわかるかなと思うんですよ。あのドリンク類多いですよね。あとお酒とか。ただこれがですね、やっぱり日本の抗酸柑橘になってくると結構皆さんこれ絶対嗅いだことあるわっていうのがよくわかるんですよね。で日本人昔からですね、あのこの酸っぱい果汁を使って食品を保存したりしてきたっていう歴史があります。すごい昔からですねこの果汁利用されてきてたんですよね。だから皆さんの、まあ、お口の中の味として覚えられてるのもあるし、あと香りとしてね感覚でちゃんと記憶の中に残っていることが多い存在でもあるので、アロマセラピーでこの部分がですねめちゃくちゃ役に立ちます。ちなみにすだちの精油なんですけれども、去年も一昨年もかな、不作で気候変動の影響で結構量ができなかったんですよ。でそのためにね蒸留も、まあ、少ししかね取れないと、いつもよりも少なくなってきているということで、で精油も、まあ、早くに完売してしまって、で結構欠品がですね続いてたんですけれども、今年の分ですねようやく収穫ができて、で蒸留できて、で新しい精油も出てきましたね。結構なんかファンの多い香りなので、皆さんからですね再入荷まだですかとかね、いつ販売されるんですかみたいな感じでお問い合わせが多い、精油なんですけれども、ようやっとですね販売を再開することができました。で今回も多分ねそんなに量はないので、やっぱり気候の問題ばっかりはどうしようもないですよね。それが自然と共存するっていうことですけれども、なるべくお早めにですねお買い求めいただければ、あ買おうと思ってたのにもうないわって言って、次いつですかって言ったら来年ですみたいなことがですねないかなと思うので、なるべくお早めにですねお買い求めいただければいいかなと思います。はい。でちなみに日本の抗酸柑橘はですねどんなものがあるのかなと、まあ、改めて考えてみますと、まず一番皆さん馴染みがあるのは柚子じゃないですかね。柚子は本当になんか高知県が結構メインの特産になっている感じがするんですけれども、でも全国つつ裏ですねいろんなところで作られています。京都の方もですね清和天皇が作られた柚子大好き清和天皇っていうイメージがあってですね、未曽有の柚子みたいなのが有名やったりしますし、湯豆腐のところに載ってたりとかもしますしね、まあ、とにかく結構日本料理にたくさん使われている抗酸柑橘ですね。柚子の、まあ、皮を使った、まあ、お吸い物のね香り付けであったり、あとは柚子ガマですね、まあ、お正月近づいてくるとおせち料理なんか出てきますけれども、あそこ柚子ガマの中に紅白ナマスが入ってたりとかねしますよね。あとは結構ジャムになって柚子茶として飲まれたり、柚子ジャムになったりして皆さんに結構幅広く親しまれていて、今なんかチョコレートとかでも柚子味とかねたくさんありますしね。合わせやすい、まろやかでちょっとこう華やかな香りがしますね。 柚子の香りは世界中に知れ渡ることになったのは何がきっかけかなって思うんですけど、少なくともパティシエの大会やったかな、で全国優勝した日本のチームが使ってたのが確か柚子のフレーバーやったので、その時の会場の人たちがね、柚子って素晴らしい風味がするんだなっていうのですごく感想を言われてたっていうのはなんとなく覚えていますし、あとは某高級ハイブランドですね、本当にハイブランドのレストランで柚子のフレーバーのものが使われているっていうのも結構ね有名になりました。香酸柑橘の中では結構マイルド、比較的マイルドなので、どの精油とブレンドしていただいてもちょっとした落ち着きと華やかさと少し爽やかさを与えてくれるような香りです。柚子の精油に関してはですね、本来柑橘類のイメージっていうとものすごいなんかこう元気を出してみたいな、チアガールが横でめっちゃ一生懸命踊ってるみたいな感じのイメージで、こう心身ともにですねちょっとこう前向きな気分にさせてくれるような香りが結構多いんですよ。オレンジとかね、ああいう感じなんですけれども、柚子の場合はどちらかというとですね、気分を落ち着けてくれる香りの作用が期待できますね。柚子に関してはですね、別の回でも結構お話ししてるんですけれども、いろんな実験がありまして、ラベンダーと比較してもですね、柚子の香りがしている方がよく眠れたっていうような比較実験があったり、あとはですね結構こう不安な感情を取り除いてくれるような香りで、だからなんかこういろいろどうしよう、ああしようとかって頭の中がモヤモヤしているような状態の時に嗅いでいただくと、それがですねちょっと穏やかになってきて、比較的落ち着いて行動することができるっていうようなね香りでもあります。で落ち着かせてくれるんですけれども、決してぼーっとですねするような感じではなくって、頭の働きはそのままで気分だけ落ち着かせてくれるっていうようなところがですね、柚子のすっごい便利なところですよね。ちょっと緊張する時とかね、柚子の香りをねスンスンって嗅いでみるのもねいいかもしれません。はい。で柚子の穏やかさとはまた違ってキリッとした感じなのがすだちですね。すだちはですね徳島固有種なんですけれども、本当なんて言うんですかね、ザ男前っていう感じがします。私が勝手にこう個人的に思うのはものすごく男前な感じがしますね。すだちって聞いたら徳島県だとすだちくんがですねイメージキャラクターでいますよね、公式キャラクターで。すごいなんか眉毛がね太くて可愛いかなっていう感じはするんですけど、なんかごめん、私のイメージではもうちょっとキリッとした爽やかなイケメンやねんけどっていう感じはします。でもそのすだちはですね、この小粒の実の中の果皮ですね、ちょっと固めの果皮なんですけど、あそこにですねすごいキリッとした香りが詰まってるんですよね。透明感とかすごいシャキッと自分をこうなんだろうね、すっきりとさせてくれる爽快感が楽しめる香りです。でスダチの香りに関しては柑橘類ではあるんですけれども、なんとなくスパイシーがですね結構入っているんですよね。でなんとなくって伝えたんですけれども、芳香成分を分析しても結構スパイス寄りの香りがね入ってたりもするんですよ。でそれから芳香成分がめちゃくちゃ種類が多い、すごく複雑な柑橘の奥行きのある香りがするんですよね。だからなんか時間が経った後すだちの香りがですねちょっとずつなんか変化していくのとかもですね楽しめる柑橘の精油です。ぜひねシャキッとするのでボディートリートメントに使っていただきたいんですけど、足のむくみとかね、キャリアオイルにちょっと希釈をして足先からシューってしていただけるとね、ふくらはぎとかねちょっとこう爽快な感じになるんじゃないかなと思います。あとはなんか意外と頭皮とかね、頭皮ってなかなかこう揉まないじゃないですか、あんまり自分でこうグニグニ揉んだりとかオイルつけてトリートメントなんてする機会ってなかなかないと思うんですけれども、お風呂入る前にですね、まあ、足トリートメントするような同じようなブレンドをしたねトリートメント用のオイル作ってもらって、で頭皮につけて お風呂入る前に頭皮につけてですよ。でそのまんま湯船浸かりながらもみもみとかしていただいて、でシャンプーで洗い流したりとかするとね、すっきりするかなと思います。まあ、それからさっきお伝えした奥行きのある香りとか、キリッとしたねこの青さというか、まあ、こういった特徴のある香りですので、香水のアクセントにね使っていただくのもすごくおすすめです。であとはもう本当になんか柚子よりももっとシャープなので、男性陣がものすごく好む香りなんですよね。なのでなんか、いや俺アロマとかええわっていうような人でも、すだちの香りだったら絶対好きやと思うんですよ。もうすだちチューハイ飲んでるやろみたいなそんな感じで、この香りを楽しんでもらうっていう点で、男性へのプレゼントとかにするのもね結構いいかもしれません。はい、他にはですね、抗酸柑橘よりというと、まあ、うちのお店では取り扱ってはいないんですけれども、ちょろっと言った大分のカボスとかですね、これ取り寄せて香りを嗅いだこともあるんですけれども、結構ねもう甘酸っぱくてちょっとこう優しい感じがしました。すだちとカボスをですね間違えるとですね、徳島県民と大分県民両方からですねめっちゃ怒られるんですけれども、大きさでしかあまり認識してなかった部分がありました。ちっちゃい頃からすみません。いやそんなになんかこうなんだろうな、使い分けをするほど、まあ料理してこなかったということですね。焼き魚食べる回数も少なかったっていうところですかね。でもやっぱり明確に全然違うんですよね。であとカボスに関しては確かなんか北関東の方だったかな、黄金カボスとかもあったと思うので、なんか、ね、品種によってまた全然違う香りがするんだろうなと思いながらもですね、まあ、嗅いでみたい香りの一つでもあります。あとは宮崎の方だとヘベスですね。これヘイベーさん家に生えてるからヘイベースから来てヘベスっていう名前になったと言われているんですけれども、先日阪神百貨店に行った時に宮崎県のフェアみたいなのがやっててですね、そこでヘベスの精油あるんちゃうかと思って見に行ったらね、ヘベスの精油だけね完売してたんですよ悲しい。ヘベスの精油買いたかった。昔一回ですね購入したことがあって、その時に嗅いだ時もですねすごく爽やかな香りで、で優しさありました。まろやかな感じで使いやすい感じがしたんですよね。で精油が売り切れてたからしゃあなしにですね、ヘベスの果汁をですね買って帰ったんです。瓶詰めされた果汁を。そしたらですね、果汁を、炭酸割りとかにねしてみたんですけれども、そのまんま果汁を 100% のやつを舐めたとしても、最初すごい酸味が来るんですけど、その後なぜかね甘みが来るんです。すごい不思議なんですけど、酸味が来るのに甘みが後から追いついてくるんですよね。でこれ何か似てるなって思ったら、徳島県の油香だったんですよ。徳島県で上勝地方でね育てられてる油香、柚子の香りって漢字で書くんですけど、油香という柑橘がありまして、これもですねなかなか市場に出回らないので幻の柑橘って呼ばれてるんですけれども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。でこの油香も先日油香をいただいたんです。生の実を、でそれを切ってカットしてですね、同じくヘベスと同じような飲み方と果汁の味も確かめてみたんですけれども、同じような感じがねやっぱするんですよね。ちょっと酸味が最初来るけど、途中でなんか甘みも来るっていうようなね。でどちらかというと油香の方が少し華やかな感じがして、ヘベスの方は少しキリッとした感じかなというふうに私個人的には思いました。で油香の、精油に関してはすごく優しい香りなんですよ。柚子よりもちょっとなんか甘いような感じはするんですけど、でもシャープな感じもあって、そして華やかな感じ、もう疲れた時に嗅いだらふわーってこう包み込んでくれるような優しい香りなんですよね。これもねぜひ体験していただきたいなと思います。 私切手大阪で、徳島県の精油を使って香水を作ろうっていうワークショップを担当したことがあるんですけれども、その時にすだちとかいろんな香りをですね抑えて人気ナンバーワンだったのが油香の精油だったんですよね。とてもファンが多い香りです。あとそうですね、私が嗅いだことのある香酸柑橘で好きなものというと沖縄のシークワーサーですね。いやもうこれはうちの息子が一番好きな香酸柑橘の香りなんですよ。あの子はですね酸っぱいの大好きで、シークワーサーの香り大好きです。あの独特のね酸味、あと力強さ、なんかすごいやっぱり沖縄で育ってるだけあって、すごいなんか力強い感じを受けるんですよね。シークワーサーはですね、ぜひなんか手に入れたらですね、体験してもらいたいなと思います。まあ本当にですね、日本はですねみかん類がめちゃくちゃ多いんですよ。そして美味しい。だから結構なんかもう食べるために育てられてるものがほとんどなんですよね。でも一方でそのポン酢とかね、そういう香酸柑橘を利用する文化もたくさんあるので、いろんなところで独特の香酸柑橘が育っています。例えば蛇腹なんていうのもね、和歌山県の一部の地域でしか作られてないですけれども、その蛇腹のですね皮からですね、アレルギー抑制の物質が取れると、ナリルチンかナルリチンどっちということでですね、話題になった柑橘でもありますよね。結構いろんなところに旅行される方なんかはね、その地域での柑橘の香りってないかなと思っていろいろ探してみると楽しいですよ。はい。で実際に生活の中でどういう風に使っていくのかというところなんですけれども、もう本当に香酸柑橘に関してはですね、ちょっとこうシャキッとするような香りですので、朝起きたら一番に嗅ぐっていうのもですね、すっごくいいルーティーンになるんですよ。寝起きがものすごく悪い子供とかね、自分自身も私そうなんですよ。で子供はね逆にねめちゃくちゃ寝起きがいいだから、ね、子供に起こされるちょっと情けない親なんですけれども、自分自身すごく朝が苦手なタイプなんです。で、小中高大学生ぐらいまでですかね、若者は特にですね朝起きるのが辛くなるっていうのはもう生物学的に仕方がないそうなんですよね。でそういう時に無理やり起こされてもほんまに嫌じゃないですか。なんかただただしんどいだけみたいなね、すっきりさ1ミリもないっていう。でもそういう時に例えば朝やでって言って、こういった香酸柑橘の香りがふわっと漂ってきたとすると、ちょっとね気持ち爽やかになるんですよ。でこれをですね繰り返すことがポイントなんですよね。起きても起きなくても朝イコールこの香りみたいな、もうこの朝イコールこの香り、朝の香りっていうのがですねしてくると、脳がだんだん朝やなっていう風に認識をしてくれるっていうようになってくるんですね。体内時計がちょっと狂ってたとしても。なのでね、朝の目覚めにこういった香酸柑橘の香りを使っていただくのがおすすめです。ディフューザーで部屋中にねちょっとこう爽やかな香りを拡散させてもいいですし、あとはアロマスプレーみたいなの作っておいて朝シュシュッとですね振りまくだけでもですね気持ちいいですね。で反対に夜寝る前にも役立つ香りっていうのがあって、それが、先ほど途中でお伝えした柚子の香りですね。私的にはあと油香の香りもですね穏やかな感じがするのでおすすめです。柚子の香りはですね不安感とかをちょっとこう和らげてくれるような優しい香りですので、眠る前に、寝室でちょっとディフューザーで香りを焚いていただいたり、あとはティッシュにね一滴二滴ちょんちょんと垂らして、それを枕元に置いておくだけでもですね、ゆったりした気持ちで穏やかな気持ちで寝入ることができるのですね、すっごいおすすめです。あとはですね、結構こうシャキッとした香りが多いですから、ボディートリートメントに使っていただくのがすごくおすすめですね。特にちょっとこうなんか溜まってるな詰まってるなみたいなところに対しての、こういう香酸柑橘の香りをブレンドしたトリートメントオイルを作っていただくとすごく便利。 私自身も結構ですね、座り仕事が多いので足むくんだなって思ったら、そういったジェルで、ジェルとかね、オイルに溶いたブレンド用のですね、ジェルとかブレンド用のオイルを作っておいて、でふくらはぎとかね、ふくらはぎから太ももとか膝の裏までかけてちょっとさすってあげるとか、あとですね、足だけじゃなくてですね、肩こりをちょっと緩和したい時に自分でね、もみもみってすると思うんですけれども、そういう時にですね、こういった抗酸化柑橘ブレンドしてあるトリートメントオイルを塗ってあげるのもね、とてもいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、日本の抗酸化柑橘の香りとすだち精油が帰ってきた話というテーマでお届けさせていただきました。抗酸化柑橘はですね、日本各地でですね、その土地によってですね、全然違う香りが楽しめて、かつね、こう食べて美味しいみかん類とね、またちょっと違った使い方ができるのでね、ぜひ楽しんでいただきたいなというのがあります。あとね、まあ、男女問わず人気の香りですので、本当なんかこうあんま嫌いな人がいないので、すっごく使いやすいので、ぜひぜひね、いろんなブレンド試してみていただきたいなと思います。あとは、まあ、昨今の気候変動のおかげで収穫量自体が減ってきているっていう抗酸化柑橘もたくさんありますので、早めに手に入れていただきたいなっていうのもありますし、ぜひですね、大切に一滴一滴をですね、使っていっていただければいいなと思います。はい、本日も和精油のある暮らしを叶えるラジオを聞いてくださってありがとうございます。番組の感想や質問はコメント欄とかレター、あと SNS ですね、そして LINE などでですね、お気軽にお寄せください、ね、皆さんからいただく声がこの番組作りの励みになっております。で、今日ご紹介したすだち精油の、ね、販売再開とかについては、和精油のある暮らしのショップページやインスタグラムとかでもですね、お知らせしていこうと思っております。もう本当ね、季節限定というか、なくなったらまた待たないといけないので、ぜひねチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。